皆さんおはようございます。私はいつもこのマスクをつけて、そしてここにあるフェイスマスクもつけて、でこれで廊下を歩いております。職場の廊下ですね。そうすると最初はですね、笑ってましたけども、通りすがる人は、この頃これはどこで買いましたかという声をかける方がいらっしゃいますね。でこれはアマゾンで800円で買いました。でこれのマスクもいいですね、これもなかなか生地がいいですねって言われて、これは どこで買われましたかと聞かれます。これは桑の家さんで買いましたと言って、これはいいですよ。まあそういうふうにして声をかけてくださる方がいますね。本当にコロナの今日も州法にコロナの感染が拡大している。本当に油断をしていますと次々と拡大していくんですね。ですから私たちは気を緩めずにしっかりとこのコロナから私たちは守られなければなりません。今日は水を飲ませていただきます。私たちも復活すると題して、第一コリントの15章の3節から5節、12節から19節からお話をいたしたいと思います。で、説教の要点はここに記していますように、修法に記しておりますように、私たちの死は動物の死と全く違っている。私たちの死は私たちが神なしの歴史を選んだことに対する神の警告の死である。それゆえ悪魔はなお最後の切り札である死を握っている。しかしキリストは十字架で私たちの罪を完全に許し、悪魔の最後の切り札を無効にするためによみがえられました。私たちもキリストが復活されたように死を滅ぼし、やがて復活することになります。今日はこの用紙でお話をいたしたいと思います。今年のイースターは4月の12日でありました。私はイースターの礼拝を行うべく、4月の5日の礼拝には今日のテキストの15章の3から5、正確には1から5を選んでおりました。そして来週は復活祭の礼拝です。このようにお話をいたしました。ところが4月の7日、政府は7都道府県に対して緊急事態宣言を出し、集会の自粛を要請したのであります。兵庫県に対してもその要請がなされましたので、私たちの教会もその要請に従って自宅での礼拝を持つことを決定いたしました。ちょうど4月の5日、来週は復活祭ですという、その復活祭の礼拝を持てなくなった、その続きを今日はお話をいたしたいと思います。私たちはこのコロナ禍の中で、より一層ですね、聖書の御言葉は予言の言葉であることを確信するようになりました。また教会の皆さんが予言の言葉を周りの人々に語るものとなっていることを覚えまして、私は感謝をしております。 予言の言葉というのは、預かる言葉と書きます。皆さんが神の言葉を預かって、いろんなところで励ましの言葉を周りの人に語っておられます。それは取りも直さず予言の言葉なのであります。パウロはこのようにこの14章で述べております。前に示しましたように、ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。私はあなた方が皆予言することを望みます。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。先のことを言い当てるという予言とは随分と違います。もちろんそういうことも含むこともあるでしょう。しかし主たる者は徳を高め、進めをなし、励ましを与え、慰めを与えるものが神の言葉、予言の言葉なのであります。先日の説教で、病院の診察で、あなたは7割方がんですと宣告され、検査入院された男性のことをお話をいたしました。そのように宣告されたときに、その男性は落胆し、自分のために祈ってほしいという連絡を牧師にしてきたのであります。私は彼に7割方がんといっても3割もがんでない可能性があるのですから、心配しないでいましょう。そのがんは調べてみると、国立がんセンターの資料によれば5年生存率が 99.1% であると書かれていますよ。亡くなった方は他の病気で亡くなった方も含まれていますから、そのがんは治ると考えてよいものですと彼にメールをしました。その後メールをいろいろやり取りいたしましたが、最終的な診断がなされました。彼からこのようなメールが来ました。先日検査の結果をドキドキしながら聞きに行きました。がんではありませんでした。本当に喜びでいっぱいです。検査時に手術室で執刀医にどうですかと聞いたのですが、見た感じではがんでなさそう、検査結果を見なければわかりませんが、とのコメントがありましたが、一喜一憂してはと思い少し期待しつつ、牧師が、がんの可能性が7割でも3割もがんでない可能性があるではないですか、との言葉に励まされながら、日々祈りながら過ごしていました。でも、ほぼ諦めていました。しかし最後に大逆転勝利になりました。嬉しくてたまりません、ほっとしました。この男性は予言の言葉によって辛いところを通り、励ましの言葉としてその聖書の御言葉を受け取ったのであります。このように私たちが語る聖書の言葉は、人に慰めを与え、励ましを与え、希望を与えることができるのであります。今日はさらに、聖書は最も大事な予言の言葉として15章の3節から5節を述べております。前に示しましたように、3節から5節が書いてありますが、3節の始めは飛ばしましたが、こう書いてあります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。最も大事なこととしてパウロは述べました。ですからこの新約聖書全巻、あるいは旧約聖書も含めた最も大事な言葉、 これが3節から5節の言葉であります。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。でパウロはこのその後500人以上の人々がキリストの復活を目撃し、自分自身も復活のキリストに出会った。その結果、自分はキリスト教徒を迫害する者から、この方は救い主であるということメッセージを人々に述べ伝える伝道者になったのだと証しをしております。使徒行伝にですね、3回も証しをしています。ところがコリントの教会では、キリストの復活を信じながらもすでに死んだ人々は復活しないと悲しんでいる人々がいたのであります。第一コリントの15章の12節ですね。今日の章を見ていただきます。で、ところでキリストは死者の中から復活されたと述べられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか、という言葉であります。でこの死者というところに聖書を見ますと米印が打ってありまして、死んだ人々という意味なんですと書いてあります。でここでは少し説明が言いますね。でなぜ死者のイエス様は復活されたというメッセージを聞いていながら、死者の復活はないと、死んだ人々の復活はないと言っているのか、このことを説明いたします。コリント教会の人々は、主イエス様が再びあなた方のところに戻ってくると言われました。そのことをずっと待っている間に、それを再臨と言います、セカンドカミング、再びいらっしゃる、その時を待っている間に多くの人がやはり亡くなっていったわけであります。教会の人々は、その死んだ人々は、イエス様が再びやって来られる時に間に合わなかったので、復活できないと思って悲しんだのでありました。それが死者の復活を聞きながら、キリストの復活を聞きながら、死者の復活はないと悲しんだことでありました。これはコリントの教会だけでなく、テサロニカの教会でもそのようなことがありました。で、パウロは、その死者は復活しないということは間違いですということを、テサロニケ人への手紙、テサロニケ全書の4章の16、17でこのように述べております。主は号令と、御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。死んだ人々に対してはもう望みがないのではなくて、よみがえるんだ、まず最初によみがえるのは死者の死んだ人々である、次に生き残っている人々は死ぬ必要がありませんので引き上げられるのです。このように説明をしております。でこのように考えますと、コリントの人たちが 死者の復活はないんだと言って悲しんだことは間違っているということをパウロがここで説明を始めるわけであります。それではキリストの復活はなぜ必要だったのでしょうか。私たちはキリストの十字架によって罪が許されたことを信じています。それではキリストの復活はなぜ必要であったのでしょうか。キリストの十字架によって私たちの罪は完全に許されたのですから、それで十分ではなかったのでしょうか。十分ではありませんでした。私たちの死は体の細胞の機能が衰え、体力が尽きて死ぬ死ではありません。私たちの死は私たちが神の支配の中に生きることを拒み、神なしの歴史を選んだ結果起こることになった死であると聖書は述べているのであります。創世記の旧約聖書の最初のところに行きますが、このようなところがあります。創世記の一章か、聖書の始まりは創世記の一章ですね。その二章、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。三章の四節から六節。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなたがそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。蛇と書いてあるのはまあ象徴的な意味ですね。そのサタン、悪魔は、そのエヴァに言いました。あなた方は決して死なない。むしろ、それを食べると目が開けて、神のようになり、善悪を知ることができる。そのようなこの言葉に惑わされたんですね。ここで女性の名誉のためにお話をしておきますが、アダムが神から警告を受けたときに、エヴァはまだ創造されていませんでした。問題はアダムが聞いたことをエヴァに正確に伝えなかったということです。だからエヴァはここでそういう判断をしたわけですね。だからアダムに大きな責任があるということであります。私たちの罪がキリストによって許されたことは事実であります。しかしサタンは私たちに対して死という最後の切り札を持っていることを忘れてはなりません。この切り札を無効にするためにキリストは死を滅ぼして勝利を取る必要があったのであります。そのために父なる神は主イエスをよみがえらされたのであります。ですから私たちの復活がなかったらキリストはよみがえる必要がなかったということであります。この第一コリントの15章の13節、もし死者の復活がないのならキリストも復活されなかったでしょう。ここにはっきりと書いています。私たちの復活がないとするならばイエス様の十字架で十分であります。しかし最後の切り札をサタンは持っています。 ですからその最後の切り札を無効にするためにキリストがまず復活をされたのであります。その続きを言いますと、そしてキリストが復活されなかったのなら私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。こう書いてあります。私たちが罪が許されたと言っても最後の悪魔の切り札を乗り越えられない、その死を毎日何の打つ手もないとしたら、実は私たちは敗北している。罪は許されたけれども死というこの最後の切り札の前に私たちは敗北するとしたら、これは福音とは言えない、良い知らせと言うことはできません。そればかりか私たちはキリストは復活したという嘘を撒き散らしたことになります。私たちが完全な罪の許しを得るために私たちは死に勝利する必要があったのです。キリストは私たちも復活することを示すためによみがえられたのであります。この13、14、15、そのことが書いてあります。それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜならもしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。いまだかつて死からよみがえって私たちの復活を証言した人はいません。しかし私たちは今予言の御言葉に信頼を置いています。私たちは今すべてのことを知ることはできないのであります。しかし毎週毎週礼拝で語られる聖書の御言葉によって少しずつ少しずつ分かっていくのであります。私はこの本を実は読みました。読まれた方あると思いますが、森下典子さんという作家が書いた日々これ口実、お茶が教えてくれた15の幸せ、これを読んで本当にすごく教えられることが多くありました。お茶、茶道の世界というのはキリシタンの千の利休がその茶道を始めましたけれども、その茶道の作法の中に実は聖書の言葉が埋め込まれているということがよくわかります。でこの方はですね、今も健在でありますけれども、40年ですね、40年余り茶道に携わってこられました。その方がこの本の前書きにこう書かれています。世の中にはすぐ分かるものとすぐには分からないものがある。すぐ分かるものは一度通り過ぎればそれでよいけれども、すぐには分からないものは長い時間かけて少しずつ分かっていくのです。この言葉が書いてありました。これは聖書の御言葉はそうであります。すぐに分からない、今日のメッセージの題である私たちも復活する、すぐには分かりませんね。いや、むしろそんなバカなと言って去っていく人がほとんどでしょう。しかし分かってくるのであります。長い時間かけて少しずつ分かっていくものであります。長い時間かける中、予言の御言葉はついに 確信の御言葉へと変わっていくことになるのです。最後にこのテキストの15章の16節以降をお読みして、このお話を終わりたいと思います。15章の16節、もし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのならあなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。